おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト。今週は静岡県函南町曹洞宗長光寺住職、柿沼仁章さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りします。おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、今日も柿沼仁章さんとおしゃべりをしていきます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。いや、昨日のお話はすごく私にとってはインパクトが大きかった。まあこの聖系、いや、なんでかなと思ったんだけど、聖系の大先輩だと思って、うん、いたんですけど、うん、その仁章さんがまあ、どういう経緯でお寺に入られたのかな。
そうですね。
で、そこまでの話がなんかダイアログインザダークとか、そのいや、なんかな、どこで寺の話につながるんだろうと思ってたんですけど、なるほどと思って、その
そう、それ
はね、バリアとしての、はい、うん、住職っていうか、こうお寺を預かるという、うん、不自由さそのものを、うん、あえて背負いに行くというか、うん、で、まあそこで、まあ私の用語で言うと、その聖系僧侶としてやってこられたこれまでの経験が、一体その不自由さというか、まあ別にそこにネガティブもポジティブもないんですけど、そこでどう生きるかという、まあ実験をされているということですよね。
そうですね。うん、だからなんか自分が今までいろんなことをこうやってきた、まあ皆さんがそれで、まあ、寺カフェを作ろうよとかね、何か精進料理をなんていうのが、ここのお寺ではね、全くなんか通用しなくてね。
うん。はい、
うん。
なんかお地蔵さんのにこう絵描いたりとか、そういうことでもないわけですね。
そう、何か一緒にやろうなどというものはなくて、
うん、
まあ一番ここの寺に、うん、まあ入った理由っていうのは、まあ先代さんはまあ大学の時の、まあ、先生ではないけど知り合いだったんですね。先生なんですけどね、まあ、総持寺の宝物館の館長さんだったんですけどね、まあ、その方が、まあ、田舎のお寺でなんかやっぱりこういろんなことをやりたかったらしいんですよね、
うん
うん、あの寺としてね、うん、とてもアカデミックな方なんで、
うん、
こんな田舎の寺でアカデミックなことを言ったって誰も聞いてくれないんですよ。
はい、まあ、
うん、でだんだんと
田舎のお寺は別にこれもポジティブもネガティブもないんですけど、うん、まあ基本とりあえずもうとにかくうちの先祖のことを守ってくれればそれでいいからっていう、
十分
ところがね、
はい、
なんだかんだ檀家さんのニーズっていうか求めてるものってそこだし、うん、それ以上をむしろ求めてないっていう、
ね、求めてないね、はい、うん、だからまあ都合のいいことなんだけど、檀家さんたちはねどうしてもいてほしいと、
うん
うん、常にいてくれれば、はい、ありがたいっていう、じゃあそれに対してじゃあ維持するその住職を、うんうん、雇えるかっていうと雇えないわけだし、でも逆に雇えないという、だから和尚の生活の面倒を見ないと言ったから私はここのお寺の住職になったのに、それはなぜかといえば、うん、ということは、あ、自由にこの空間を使えると、そのニーズさえ満たせばね、
うん
うん、全くその通りでしたね。
ね、そこはね、お互いに言えないところですよね。
うん、ただ今まで、まあ、多い少ないは感覚の問題だから、まあ、いただくそのお布施、
はい、
うん、まあ、安定しているといえばいるんだよね。入るこう時期がちゃんとあって、
まあ、サイクルがね、まあ、
そう、サイクルが、法要のサイクルがあるから、それで一定額が入ってくるし、であとは年にいくつかの葬儀もあるし、うん、なんかね、それを符合しながら、なんかね、今までで一番安定したんですよ、逆に。
そうだな。ちょっとじゃあ、その、まあ、今の状況で今までで一番安定したっていうぐらい、今まで安定していなかった、そこをちょっと紐解いていきましょうか。
はい、言いますか。
そうですね。うん、札幌のじゃあお寺はどうだったんだっていうと、お寺っていうお寺になってましたっけ、札幌
の。うん、住名は出してないから、
うん、
本当にいおり程度、
うん、いおり、まあ仁正さんのいるいおり庵、
うん、庵ですね、
ですね、
はい、
からまあ、お坊さんになるっていうのが別にその後継ぎでっていうことでもないわけですもんね。
だから自分がまあ札幌に行ったのは、まあ、私がまあ永平寺修行終わって、多分私みたいな在家で、どこもその師匠と弟子の正式なその契約っていうか、
はい、
ケチ脈を結んでないものはどこでも行けるから、もう金の卵どころではなくて、
うん、
ダイヤモンドみたいなもんね。
はい、ポジティブに言えば、
はい、
そうですよね、
うん、
そのちょっとじゃあ遡って、私みたいな在家でっていう、そういう仁正さんがなんでお坊さんになったのかっていう、
あ、これ ね、すごい最近分かったよ。
最近分かったんですか。
最近分かった、なんでね俺坊さんを選んだのかって、
はい、
ずっとね自分の頭の中ではっきりしなかったんだけど、ついこの間ね、俺は勉強したかったんだと思ったんですよ。
あ、勉強したかった、
うん、学びたいから、うん、だから一番何がしたいのかっつったら学びたかったんだなってことがよく分かった。
その時の学ぶというのは、
学ぶというのは、まあ、子供の頃からね、自分が生きているというその仕組み、その全ての仕組み、
うん、
その生命が誕生してからだとか宇宙が誕生してからとかっていう、それらをずっとたどって勉強をしてきたね。
はいはい、
うん、それはほらミクロにもマクロにも両方から、うん、うん、でだんだんとそれがなんとなくつかめるようになったのがだいたい30いくつぐらいで、
うん、
大体自分が生きてるってことに違和感がなかったのがね、
うん、
俺子供の頃からねすごい変な子供で床屋さんに行った大きい鏡を見て、向こう側の鏡の世界の方がリアルでマトリックスの世界みたいな感じをずっと抱いていたんですよ。
うん、
うん
うん、
だから、
うん、なんか分かる気がする。
事故がなんかこう、はい、乖離してしまう、うん、
はいはいはい、
だから勉強して埋めてかないと、まあいまだにはっきりは分からないけどね、うん、
うん、
でもなんていうのかな、ようやくなんとなく自分の中でしっくりくるようになったのがそのくらいの年齢なんだよね。
うん、 ということはその学ぶということはそのなんかいろんなサブジェクトその、うん、国語があって算数があって、うん、そのじゃあどれにしようかなとかじゃなくて、
うん、
もうそのいや学ぶと言ったらこれだよねと、まあ、それはこうもうすでにここにこうしてある、まあ、不思議さその生命の、うんそのなんでここにこうしてあるんだろうっていうことだったりもう そこにすでにもう学ぶっていうことはそれだしそして多分そのそれをせずにはその学ばずには生きていけないようなものとしての学びが
自分がねこ壊れそうな感じだったから、はいうん、だからでもそれはじゃあ学校で教えてくれるのかとかさそういったことで考えてみると学校じゃあもう小学校のうちからそんなこと思っていたらさ、
はい、
外れるんだよねどうしてもね
外れますね、
うん、だから素直にこうやって学んでいくのとはちょっと違っているんで、
うんうん、でも本当はその学びの動機としては最も素直な気もしますけど
ね。そうそうだからもう子供のうちからだから 全的だったんだと思う、
はい、
全だったんだと思う、
はいうん、
非常にうん、でそれがまあ普通にね、小中高って来た時に帰りが起こり始めて大学で初めて、うん、ほら何でも勉強できるじゃない時間があるし、
はいはいはい、
意外とねだからそれで一生懸命勉強したっていうか、まあ、仏教の勉強もそうだけどいろんなあまあ、あ
その
今皆さんが非常に、うんうん、皆さんが非常にこう関心があるそのアメリカの禅だとか、
はいはい
うん、そのアメリカの禅がどこから生まれたのかとかね、うん、でやっぱりそれは脳のことから、
うんうん、
彼らはほら非常に禅の悟りをインスタントに考えたからさ、
うん、
まあそれはね多分松本さん来た時にその話もしたと思うよ、
うん
今思い出した、うん、インスタントなね薬を使ってああ
う、ね
うん、近づこうとした
そういう話もしたな、う
ん、なんかね下派だって今すごく思い出した、はいはいはい、でなんだろうな本当にそれらでもって自分が探求してだから今何が大事なのかって思ってたらある時ふと思ったら宅急便のお兄さんがとても大切な人に見えてくるんだよ。
お
彼らがほら我々の体で言えば動脈なりなんなり道を通って物を運んでくれるじゃん。
へうん
体ならほら酸素を運んでったりとか、
はい、
栄養素を末端まで運んでったりとかなんかそういった関心を持つことによって何がこう大切なのかとかそういったことが世の中の仕組みとしても何らこう乖離しなくなってくる経済のシステムにしてもね
うん
今はこうその時点にいるって感じがする
はいはいそのシステム的にこうミクロからマクロから
うんミクロからマクロから、
見える、ね、
でまあ今にこうつながっていく
うん
今の世界だったらそれがもっとこう仮想空間になってくるわけじゃないメタバース的な、
はい、
だからそこまでこう自分がこうだんだんと自分をたどり着いていく
うん、
うん、だからもう勉強が楽しくなるんだよね
うん、うん、
それを経験しないで行った人たちとはちょっと違う感覚だと思うんだよね
はいはい
ね、多分今の若い人たちって決してそのまあ悟りだとかなんとかっていうことよりは、うん、でも悟りとかなんかで非常に脳だとかそ脳のいろんな仕組みとかにこうつながっているんでただ単にその、うん、AI の人たちにとってもあまりドラッグの頃は経験を経てきてないから自分たちは勉強してそう分かっただけで感覚的に自分の中でその空間が、うん、できたわけじゃないんだなっていうのがすごく分かる。
う
だからこのお寺のこんな田舎でさえ、みんな人間だからさ、檀家さんであり関心があるないなんていうのは全然関係のないことでつながっているんでね。
はいはいはい。いや、一気に来ましたね、なんか。
だからとってもだから、ね、今やってるお寺でのことを実際のことを言うと本音で言うと退屈なんだよね、自分としては。でも退屈なんだけど、
退屈を経験してるんですもんね。
退屈の中にみんながいるから、
ね、
だからみんなも本来は退屈してるんだけど退屈って言えない。もう嫌になってるはずなのに、
みんなっていうのはその地元の人たちですか。
まあ、地元の人もそうだし、で世の中もそうだし戦争もそうだし、もう嫌なのに、なんかいろんなほら勉強して戦争のがどうやって起こるんだとかっていうのを知ってしまうと、なんかその通りに動いてるっていうかね。なんでなんだろうって思えてしょうがないんだよね。だからそれはもう本当にこの田舎のこの寺の中にでさえその空気っていうのがもう満ち満ちているんだよね、いろんな意味で。
面白い。
だから小さい問題なんだけど、
はい、
このお寺の中での問題の解決が実はものすごい今のこの
世界そのものであると、
AI で考えてた時に自分たちもその AI を作っているんだなと思うわけ。情報をね。だからね、こんなちっちゃいこの田舎の本当にもう田園風景の中なんだけど、本当に宇宙もそうだしステージもそうだしありとあらゆるものがつながっているっていうのをむちゃくちゃ感じる。
その感じているのを感じます。
だから今自分の中でその言葉をこう紡ぎ出したいんだけど、まだね、なんかそれを生み出せるだけの自分の能力がないのが、それがちょっとこうイライラする。
そうか、そうですね、退屈か、そうですね。だけどみんなパターンを再現してしまうわけですね、繰り返してしまうわけですね。
でそれは何かなと思うと、
ありきたりなパターン、
だから本当の意味でのその安心っていうか安心感、安心感がないんだろうなと思うんだよね。
そうですね、確かにありきたりなパターンを繰り返すことによってなんかまあお茶を濁すというのか、まあ
本当に
そういうことにしておこうっていう、
一部の人たちの大金持ちの人たちの分け前をもらってるわけだよね。
そうですね。
全然なんかね関係のない話ばかりだけどね。
いやいやいやいや、その関係のないようで掃除系、なんだと思います。なんかちょっとじゃあ今日はそんなところで
終わりますか。
はい、終わります。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
せしめたも、そのくらいを一年ぽっき入生上始終とも釈し、その上の称名念仏陀如来我が往生を定めたまいし、門法人の念仏と心べきなり、あなかしこあなかしこ。
このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。